コメスター
ラジオ。はい、ということで水産学博士でもある横山真一参院議員をお招きしての地球温暖化を海から考えるの後半回になります。前半では地球温暖化が日本の海にもたらしている影響について聞きましたね。はるみん、後半ではどんなことを聞いていくんでしょうか。
はい、後半では地球温暖化対策として有効なブルーカーボンや公明党の取り組みについて聞いていきます。
はい、ところではるみん、カーボンストックとかカーボンニュートラルってどういうことか分かりますか。
人間が出した二酸化炭素を植物とかに吸収させたりすることで二酸化炭素の量を減らすっていうことでしょうか。
あ、そうですね、まさにそんな感じです。人類がこれまで通りの暮らしを維持しながら経済成長を目指す中で、どうしてもこう二酸化炭素の排出って起きてしまうんですよね。でもそこで諦めたら試合終了なんですよ。
そうですね。
で、その人間の経済活動で出てしまう二酸化炭素を何かで相殺する、プラマイゼロにする必要があります。まあ、例えば海藻を増やしたりとか、まあ、木を植えたりとか、で他にも二酸化炭素を地面の中に埋めちゃうなんてこともやってます。
埋められるんですね。
そうなんですよ。で、この今の二酸化炭素量を減らして急激な気候変動を減らそうとしています。
CCUS ですね。
実際に今やってますね。
やってます。日本では苫小牧沖でやってますね。
はい、はい、
コメスタラジオ。
では次に温暖化対策の一つとしてブルーカーボンというものがあると思うんですが、そもそもブルーカーボンとは何なのかを教えてください。
はい、まずですね、温暖化ガスの吸収源として、はい、グリーンカーボンとブルーカーボンという、うん、まあ、大きくこの2つのカテゴリーがあります。はい、でグリーンカーボンというのは、いわゆる森林吸収源のことです。うんうん、でブルーカーボンは、海の吸収源というふうに言ってますけども、うん、はい、この海の吸収源ブルーカーボンは、一つにはですね、マングローブ、はい、マングローブ林っていうのは森林に含まれ、いわゆるグリーンカーボンに含まれてないんですね。
うん、そうなんですね。
ですのでマングローブ林はブルーカーボンで扱うということになってます。うん、それから、はい、まあ、いわゆるモバというところですが、はい、アマモね、はい、ネカの、水草なんですけど、まず海草類ですね。それから海も、昆布とかわかめとかの藻という海藻という、まあ、その藻場にも2種類あって、うん、この海草藻場と海藻藻場という2つあるんですけども、はい、まあ、これが2つ目で、3つ目がですね、遠征湿地っていうふうに言ってますけども、はい、まあ、こういうカテゴリーにこのブルーカーボンは分けられています。まあ、こうしたものが吸収源としてあるのではないかというふうに言われていて、で、実際にその国際会議の場で、まあ、インベントリーと言ってますが、吸収源として、実際年間どれぐらい二酸化炭素を吸収するのかという吸収量を登録することができるんですけども、まあ、その吸収量の測定方法も含めて、まあ、登録をするんですが、インベントリーをやっているのは日本を含め6カ国だけです。で、日本以外の国は全てマングローブ林だけを登録しています。うん、まあ、日本も今のところマングローブ林、これは今年の4月に初めて登録しました。
研究が進めばもうよりなんか別のところでカーボンストックできるってことをこうアピールできる。
そうですね、もともとそのブルーカーボンというのは海が吸収源になるよということは言われていたんですが、はい、まあ、実際にそれをこう測定をするで調査をするというところまで時間がかかってですね、で特に日本はですね、四方海に囲まれていて、しかもその多様な海なので、日本周辺というのは単調な海じゃなくて非常に変化に富んだ海が、うん、日本の周りはですね、ですからマングローブ林もあれば遠征湿地もあれば海草藻場も海藻藻場もあると、はい、日本ほどブルーカーボンに恵まれた国はないと思うんですけど、まあ、そういうことでね、 COP28 でも伊藤環境大臣が、まあ、日本ではブルーカーボンを活用することを、まあ、目指してきたというような発言もされてますけど、 まあ、日本は温暖化対策として二酸化炭素の吸収源として森林大国であると同時にブルーカーボン大国であるということをですね、まあ、もっともっとアピールできるんじゃないかなというふうに思います、
はい、世界的な枠組みの中で二酸化炭素量、まあ、COP28 とかですよね。でこの部分減らしましょうって言った時に、二酸化炭素をじゃあどう具体的に数字として減らしていくかっていう時にこのインベントリー、
はい、
登録っていうものが必要になってきてる、
は
い
はい、そうですね。そのためにはどれぐらいその二酸化炭素を貯留するのかというのを測定しなきゃいけないんですね、はい、これは世界でおそらく日本が初めてになると思いますが、はい、モバのインベントリーを今目指してます、うん、でそのモバがどれぐらい二酸化炭素を吸収貯留するのかと、吸収だけじゃダメなんですが溜め込む力がないとダメなんですけど、はい、貯留するのかっていう、それの算式をですね、はい、水産研究教育機構というところがですね公表しまして、でそれに基づいて今計算がされていて調査が進められているという段階です。でこのブルーカーボンというのは実はですね人が管理しないと二酸化炭素の貯留量っていうのは増えていかないんですよね、はい、例えばその森林も伐採して新しい木を植えていかないとこの二酸化炭素の吸収量が衰えていくし、やっぱり管理しなきゃいけない。で木を植えるだけじゃなくちゃんと育成をして保育をして、で途中では間伐をして枝打ちをしたりとか、もうやっぱり管理をしていかないと二酸化炭素がちゃんと吸収されない、うん、まあされるけど吸収量が多くはない、
はい、
ブルーカーボンも管理が非常に重要です。日本はその都市化それから工業化を進める中で、日本の沿岸をかなり埋め立ててしまいました、
はいはい、
で埋め立てたことによって藻場の多くを失ってしまっている状態ですね。でそこに藻場を再生しようと今している動きが各地にあって、東京湾でもやってますけども、でその再生するにしても人の手が必要ですし、はい、でまた今ある藻場を管理するのもですね、やはり人の手を加えていかないと海藻は繁茂しないの で、うん、でまあ、いっぱい海藻が入るような状態にしないと吸収量も貯留量も増えないですから、まあ、人の手が重要なんですね、はい、まあ、それがこれからの一番の課題だと思いますけど、うん、
はい、海藻がこう生えている藻場というものが必要だというのがよく分かったんですけども、はい、この藻場はそもそもどうやってこう作っていくというか、より良い環境にしていけばいいんでしょうか。
はい、まあ、一旦失われたものをもう一回復元するというのは非常に難しいの で、うん、で今のその海岸地形の中で藻場にできそうなところに積極的にこう人が関わっていこうと、
はい、
まあ、そういうことがまず一つあります、うん、それからもう一つはこれは国交省が取り組んでいることですけれど、ブルーインフラっていう、まあ、言葉を使ってるんですけども、
はい、
この防波堤の、まあ、基礎の部分ですね、防波堤を支える部分にマウンドを作ってそこに藻場を再生しよう、まあ、国交省が最初に手掛けたのが北海道の釧路港の西防波堤というところに藻場と一体となった堤防を作ってますね。
新たにこう土を入れたりとかして、
そうですね、はい、ね、そうすると逆にその防波堤のコンクリートを厚くする必要がないので、逆にそのなんていうの、資材の量を多くしなくてもいいっていう、まあ、そういう効果も逆にあったりとかするんですけど、
土で少し重くしておけば、
はい、
コンクリートのその岩壁というか、はい、軽くできるということ ですね、
はい、で漁港の中にですね、中にというか、まあ、漁港周辺に藻場を作っていこうという、まあ、そういう取り組みがあります、うん、身近なところでいくと東京湾海プロジェクトっていうのがあってですね、
あ、そうなんですね、
ね、横浜港の金沢地区でやっている、市民団体がですね、
金沢だとその八景島とかの近くですよね。
でその中で、 まあ、アマモの種を取ってきて、でアマモを植えるんですね。田植えみたいにして目立ちをさせて、でそれを植えるっていうことを子どもたちと一緒にやってるんですけど、まあ、毎年やっていて、まあ、少しずつですけどアマモがこう増えてきて、アマモマが増えてきてるという、まあ、そういう動きがありますですね。
あ、なんか藻場って聞いた時にその完全に海の下にあるイメージがあったんですけど、なんか子供が入れるぐらいの浅さ、
まあそうですね、
そこにもこう植えて、はいはいはい、あ、そうなんですね。
コメスタラジオ、
はい、ありがとうございます。あの横山さん、あの公明党はもともと環境問題にもすごく取り組んできましたけども、はい、ブルーカーボンについてはいかがでしょうか。
はい、もうしっかり取り組んでます。
あ、しっかり、
ブルーカーボン利活用推進プロジェクトチームっていうのを立ち上げてまして、
はい、
で、まあ他の党にはこのブルーカーボンを専門にやっているプロジェクトチームは他にないので、公明党だけだと思いますけど、これ各省にまたがる事業なんですね、
はい。
まあ、先ほど来話して国交省とか水産庁とかに名前出しますが、
はい、
環境省とかですね、あと文科省もやってくれてますし、まあ、そういうところ、まあ、に、まあ、働きかけをするのとですね、それから、まあ、先ほど来インベントリーっていう言葉を盛んに出してますが、
はい、
まあ、日本がやはりそのブルーカーボンを、まあ、これ日本の資源だと僕は思ってますので、でこの日本の資源を温暖化のために生かしていくためには、やっぱりインベントリーをしっかり進めていくということが国際社会に対してしっかりアピールしていくためにもですね必要ですし、で、まあ、そういう意味ではこのプロジェクトチームで、しっかりこれを推進をしていく、後押しをしていくということが、まあ、大事だと思いますし、
はい、
まあ、実際それをやってます、
はい。ブルーカーボン、なんか個人的に取り組めることとかあったりするんですか。
はい、やっぱり関心を持たれている若い人たち多いと思うんですが、実はそういう問い合わせもね、何ができますかみたいな問い合わせもいろいろいただきます。
あ、そう、横山さんに直接、
そうですね、
来るんですね。で、
まだまだ始まったばかりのこの取り組みなので、
はいはい、
まあ、これからどんどん増えてくるでしょうけども、やはりその身近なところにですね、このブルーカーボンに取り組む団体っていうのがだんだん増えてくると思います、
はい。
でこれも先ほど申し上げましたが、このブルーカーボンは管理する人が絶対に必要なんですね、うん。で今21箇所のその多くはほとんどがボランティアのような、はい、まあ、人たちが、まあ、市民団体とかですね、あるいはまあ漁協の青年部とか、まあ、そういう人たちが中心となってこの藻場の管理をしてます、
はい。
ですから、まあ、身近でそういう動きがあったらですね、まあ、ぜひ興味を持って、見ていただきたいなと思いますし、まあ、参加をね呼びかけてるようならぜひ参加してもらって、でこのブルーカーボンで地球温暖化に貢献をしてるっていうことをですね、ぜひ取り組んでもらいたいなと。日本だからできることですので、またその日本の持っている本当に財産なので、これをもっと広げていきたいなというふうに思います。
結構気軽に参加できるものなんですか。
参加、まあ、東京湾海プロジェクトなんかはまさに広く呼びかけてますので、参加しやすいと思いますよ。
ちょっとねやってみたいですよね、こう植える
た
りとか ね、
はい、
ある意味もよく干潟じゃなくて何でしょう、
潮干狩り、
潮干狩りですね、
はい、
よく行ったんですよね。
はい、浜名湖の方でよくやっていました。すごい今日興味深いお話が聞けてすごく勉強になったので、興味を持つのが大事だなと思いました、はい。本日のゲストは公明党の水産資源の持続的利用を考える議員懇話会会長の横山真一参院議員でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。